ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは子どもが必要としている活動ですね。
はい、まあ、前回が子どもが必要としている刺激の話をしました。はい。で、まあ、なんですかね、平衡感覚とか、なんかバランス、で、そのスピード感覚とか、なかなか意識しないような感覚の話をたくさんしたかなと思います。
なんですよ。なかなかそれを意識して伸ばそうっていうのはないんですよね。
うん、ないですよね。うんうん。です。で、まあでも子供たちは自然とそれをやっているっていうところに、はい、まあ気づきがあるだけでも、随分違うところにはなってきますので、
そうですね、
うんうん。です。で、まあその後、まあ自分の体を知っていくっていう段階がありますよっていう話が、まあ前回までのところだったかなと思います。
はい。
はい。なので、まあ、特別なことをしないといけないわけではなくって、うん。まあ、体を触る、体に触れる機会をちょっと増やすとか、うん。抱き上げるとか、
うん。
うん、まあ、これ赤ちゃんだけではなく、
はい。
3歳の子でも、5歳、6歳でも、ぜひ刺激として、まあ、子供たちに、機会を増やしてもらえたら OK な話です。
そうですね、ちょっと意識してるだけでも違いますよね。
違います。はい。で、その次に何が来るのかが今日の話。
はい、その次
に、はい。で、ここでは子どもが必要としている活動としているんですけど、
はい、
はい、もうここになってくると子どもたちは目的意識を持って、
うんうん、
まあ、自分がやりたいことにこう向かっていくっていう、
はい、
うん、なので自分の体をコントロールできるようになったし、
うん、
どう動けばどうなるか、
はい、
うん、とかあれがしたいっていう、こう気持ちも成長してますので、うん、はい、なのでまあ自分でやりたいとかですね、うん、いろいろ作ったりなんかそういう。うん、なので、まあ、要は遊びなんです。遊びを、たくさんさせてほしいっていうのが、今日の段階の話になってきます。
うん、やっぱり遊び必要なんですね。
もうとっても必要ですね。で、もちろん、お絵描きが好きとか、
はい、
字を書くのが好きっていう3歳児とかもいるんですよ。うん、
い
るんですけど、
ね、
そうそう。いる。で、それはやっぱり大人にとって分かりやすい活動なんですよ。
ああ、分かります。
うん。なので、ママがお絵描きが好きな場合、
うん、
やっぱり最初に子供に与えるものに、
はい、
そのクレヨンだったり、うん、画用紙だったりっていうことが、まあ自然なことだとは思います。
はい、
で、そういうご家庭は、やっぱり描いたり塗ったりが早く出てくる
ん
ですよね。まあ、それはそれでも全然問題ないんですけど、
はいはい、
そういう平面的な活動、
うん、
紙に何かを書くっていう活動よりも、前に子どもたちっていうのはやっぱりこう立体的なものを触るっていうのが遊びとしては楽しいです。
はい、まあ、その方がね、
うん、
2D より 3D の方が、まあ、楽しいですよね。
そうです。うん、うん。なので、これも学習の入り口に立った頃に楽しめるようになる活動なので、
はい、
実はこれ次の段階なんですよね。
そうなんですね。
はい。なので、体を動かせるようになった次の段階では、まあ、積み木遊びとか、ブロックとか、
うん、
砂場、
はい。
砂場はもう最高です。
いろんな遊びができますもんね。
はい。です。なので、そうやってこう手と目を同時に使うっていう活動。うんうん、
はい、
で、それも子供の中にあれを作ろうっていうイメージがあるんですよ。
うん、
か頭の中にあるイメージを自分で形にして見える形にする。
具現化するっていうやつですか
はい。
ね。
そうそうそう。で、それママにも見えるようになるじゃないですか。
ああ、確かに。
頭の中のものがママにも見える状態になる。で、それに対してママが、わーと言ってみたり、素敵と言ってみたり、
なんか感想を言えますね。
はい。まあ、そういうその言葉を添えるところにまた子供たちの刺激になっていく。うん。なので、なんていうんですかね、大人が遊びに付き合うとか、うん、この子は一人遊びができないからっていう、まあ、思い込みで、遊びに付き合ってやらないといけない。時間を持て余すから、じゃあ DVD 見ますかとか、大人側からいろんなものを提供する必要って実はないんですよ。
子供の中から湧き上がってくるものなんですもんね。
そうです、そうです。なので、まあそうは言ってもその前の段階で 1、2歳の時にもうすでにまあ DVD なり、まあスマホなりで、動画を見ることで、静かにすることを学んでいるお子さんは、やっぱ一人で活動っていうのはちょっとハードルが高くなってしまいます。
なるほどね。あ、それが一
う
人でできるから良かれと思っても、結局
ん。うん。
は一人遊びに結びつかないってことなんです
そう
ね。
です。そうです。うん。いずれできるようになるだろうって思っていても、ここはちょっとならないんですよ。
結構そのハードルは高いんですね。
はい。なので、その段階を飛び越して、その平面的なものの情報を、受け取ることに早くさらされてるお子さんは、うん、やっぱ自分の手を使って何かを作るっていうところにちょっと気持ちが行きにくくなります。
ああ、そうですか。それはちょっと
は
注意
い。
が必要ですね。
ね。なので、もう本当に、本当に急ぐ必要ないです。お子さんの発達、学習、知的なものの、こうね、習得っていうのは自然に伸びてくるものなので、そのために体をたくさん使う。うん。そして、たくさん遊ぶ。うん。もう本当にこれが、欠かせないです。
そうです
うん。
かね。
で、そこで、まあ、大人が、まあ、ね、介入しようと思えば、やっぱ声かけっていうところで、大人の助けがあると、子供たちも嬉しいかなと思います。
そうですね。ほっぽらかしにせずに声かけが大
は
事
い。
ですね。
うんうん。なので、ああ、これあの時見たあれだね、とか、うん、うん。あ、この前話してくれたあれかな、とか、うん。すぐ分かったよって、その子供の中にあるものが、外に出てきて、それを共有できる喜びって、ものすごいんですよ、喜びとしては。うん。なんで、そこに、まあ、気づけるように、うん。ってことは、大人側からあまりたくさん情報を提供しないっていうのが大事なんですよ。
なるほどね。
うん。なので、まあ、そんな感じで、まあ、段階進んで、今日の話は、まあ、大体3歳以降、4歳とかっていうお子さんたちに、ぜひ、たっぷり経験してほしいなという内容になりますので、大人側からたくさん情報提供、ね、おもちゃの提供とかする必要ないので、子どもたちが気持ちが向く遊びを、もうとことんできる時間の確保
時間の
を、
確保です
は
ね、
い、大人の方はしていただけるといいのかなと思います。
勉強になりました。
はい。
今日は子どもが必要としている活動についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。